はい、こんにちは。スキジキンです。今回はもよこさんの「さくらん」というね、漫画です。まあ、これ見た目がなんか古そうだな、江戸時代かなと思わせるような感じで、多分江戸時代なんだろうね。まあ、花魁っていうね、吉原っていう、今でもね、そういう場所があるんだけど、まあ、風俗とかね、そういったところの場所において、まあ、本当に花魁っていうね、まあ、聞いたことがあるね。これはもう本当にナンバーワン、ホストナンバーワンみたいな感じ。まあ、女性の風俗の中でもナンバーワンみたいな、そういう、まあ、トップなんだけど、まあ、当然ながら命短し。トップも当然若さと美貌があって、で、最後、一番の、まあ、良いお客さんというか、旦那さん男の人と一緒に引退するっていう。で、引退の時にみんな、暗ギャというかね、みんな出ていくんだけど、まあ、このなんだっけ、まあ、主人公のね、女の子、名前忘れた。でも、この子が、最初に、もう上手いよね。最初に、まあ、要は、花魁の化粧担当として4、5人の女児がいるんだけど、まあ、その子たちが、こう、支えてあげるような主人公なんだけど、花魁が最後に頭の組か、あ、じゃない、櫛を、彼女に託して、去っていくんだよ。去っていくんで卒業していくんだよ。まずそこからスタート。で、卒業して中で、幼かった少女は、最初の貧しかった時代、もう昔、めちゃめちゃ貧しかった時代から、花魁に売られて、その中で、こう、成り上がっていくっていう、そのストーリーを経て、最後は花魁になるんだよね。それがね、全部で9話ぐらいあって、もうね、この1巻で完結する。素晴らしいね。なんだろう、短編集って書いてあるだけあって、なんだろう、すごくね、もう1話1話のね、密度がすごいんだわ。もう読んでびっくり。もうジャンプとかに慣れちゃってると、何この速さって。なんか1話ごとに、年齢がね、10歳ぐらい増えていく感じ。まあ、5歳、10歳ぐらい増えていく感じ。で、最後、花魁として、成り上がった後に、まあ、いろいろ世話してくれた、すごくいいお客さんで、なんか、文左衛門、文左衛門っていう、すごいおじいちゃんがいて、そのおじいちゃんが最初は嫌いだったんだけど、そのおじいちゃんに、まあ、ある程度指導されて、やり方とかいろいろこう、教えてもらうんだけど、最後、まあ、年で、まあ、成仏していくっていう、そこの見送るところで完結するっていうね、もう、すんごくいい。彼女の花魁が最後引退するところを見たかった。基本的に始めあれば終わりありで、その最初の1話の時に、女郎っていうか、その花魁から櫛を託される。櫛を渡すってことはもう引退するんだけど、逆にね、櫛をね、託すところ、櫛を託したりとか、別の人にと、まあ一緒の男性と、一緒にね、卒業するみたいな、そういう流れになるかなと思ったら、そこまでいかなかった。あと1話でも欲しかったなっていうのは、もっともっと食べたいっていう感じ。うん、面白かった。でね、もう、なんかね、専門用語がいっぱい出てくるんだわ。ほんと難しい。で、惚れた、晴れたみたいね。惚れたり、晴れたはわかんないけど、惚れるっていうのは、要は好きになっちゃうってことは基本ご法度で、その恋沙汰になったら、めちゃめちゃもう、ね、しばかれるっていうか、そういう厳しい中で、俺は、個人的な意見よ。今の、まあ、俺は差別とかするつもりはない。だけど、男女としての一種の幸せを求めたりして、あとは少子高齢化対策とかを考えるんだったら、俺は昔の江戸時代の仕組みの方が合理的なんじゃないかなって思った。すごくひどい言い方かもしれないけど、なんか確かに性を売っているっていう、なんか女郎とか花魁とかひどいなって思う人もいると思う。俺もそれは一つわかるんだけど、だけど、今のような男女平等の仕組みだと、女性が高望みしちゃうし、男性はその分仕事が取られて、年収が少なくなって、なんていうかな、要は結婚できるような資金がない状態っていうのを、なってるんだったら、男女で役割をちゃんと決めて、女性はもう24、25ぐらいにはもう引退して、そこで、なんだろう、男性と結婚しなければ生きていけないぐらいの環境になった方が、男性としても女性としてもくっつきやすいと思うんだよね。一般の江戸のね、庶民とかでも結婚できるような環境になると俺は思ってる。一つのね、実験としてね。今は確かに自由すぎるけど、縛りがなければなくなるほど、女性は上を目指しちゃうから、少子高齢化になるっていう、この原則でそういうことを提唱してる人、俺は支持する。まあ本当ね、錯乱って言っときながら、あんま錯乱してないね。でも面白かったっす。